ラジオで生活をナビゲート、ラジナビ。こんにちは、沢友香です。木曜日は肩・腰ナビ、理想的で安全な体の使い方徹底追求、田中整形クリニック院長田中直文さんとご一緒にお届けします。こんにちは。
こんにちは。
田中院長は整形外科のドクターでいらっしゃいます。今日は肩の安全な使い方についてお話しいただきます。お願いします。
は
い、
よろしくお願いします。肩関節はもともと自由に大きくどの方向にも動かせますが、肩にはより安全で痛めにくい使い方の大原則があり、
はい、
その原則を守ることが最重要だったと私は考えています。
大原則、
はい、患者さんにはすぐ肩が痛くなるスポーツって何と問いますと、男性陣は野球の投球、女性ではテニスのスマッシュでしょうか。逆に起こしにくいスポーツはというとなかなか答えにくいんですけど、棒を朝から晩まで振り回すという質問をして、はい、お面をかぶってといえば剣道。周りの整形外科にも確認してみましたが、剣道では起こしにくいと言ってよいでしょう。
あ、そうですか。
つまり肩にとっては動かす方向が最も重要で、肩にとって最も安全な動作とは脇を締め肘を外へ出さず腕を単純に上下に縦に使う、これが力強さとともに安全性まで兼ね備えた肩の基本的な使い方であったと私は考えています。
なるほど。
この理屈を裏付ける例を挙げてみましょう。例えば懸垂なら高校生男子なら数回できたと思いますが、十字懸垂なんかはできませんし、お相撲さんも常に脇を締めて練習しています。バレーボールも連日試合ができますし、
はい、
マサカリ投法の村田兆治投手も60歳で120キロのボールを投げていました。
すごい。
いずれも体の正面で肘を出さずに上から下へ行う動作が安全だという例になります。もっと次元を広げてみますと、四足の哺乳動物やみんな全てが前後にしか走りませんし、お猿さんも下から腕に上に腕を動かして移動しています。我々中高年になると窓ガラスや、洗車で腕を横に動かすとすぐ肩もだるくなります。
はい、
パーキングの精算機も、繰り返しするのも面倒になります。
本当だ。
昔川で洗濯のおばあさんも縦にゴシゴシやってました。このように人の腕はどの方向でも自在に動かせるのですが、繰り返し力強さを求めて使う場合には肘を出さず脇を締めつつ体の正面で腕を縦に使う、これが哺乳類全般に共通している安全な腕の使い方の大原則だったというわけです。
ラジナビ、そろそろお別れの時間です。ではまた。